おはようございます。みんなの絆でゲーム実況を面白くするゲーム実況コミュニティ、ゲーム実況ラボの運営をしているトミです。今日も、朝起きてトイレ行ってからすぐ散歩するっていう、で散歩しながら、この放送を作っています。こうやって、一歩外踏み出して歩いてみると、こう気持ちいい世界が広がっていて、一歩踏み出していってよかったなっていう気持ちになります。僕の近所には古墳があってですね、古墳って、昔の、ね、豪族偉い人が、亡くなって、その人のお墓なんですよね。でその豪族の人が、死ぬまではどんなことしてたか今の僕らには分からない。もちろんね、歴史調査してる人はある程度掴んでるのかもしれないんですけど、分からないんですけど、こう古墳になるとね、こう結構ね大きな古墳なので、一つの景色になって、僕らの気持ちを、和ませたり、なんかこう壮大なものを見てるような気持ちになって、なんかいいなっていう気持ちになるんですよね。それでこう僕たちは死ぬんですけど、生きてる間にね、いろいろ、いいこと悪いことするんですけど、死んだ後のことってそういえばあんまり考えてこなかったなと思って、今日こう歩いて古墳を見ながらそういうことを考えてました。太陽とかと一緒じゃないですか。なんかこう日々そこにあって、私たちを楽しませたり、悲しませることは古墳はできないかもしれないんですけど、喜びを与えてくれてますよね。生きてる間はどうか分かんないんですけどね、死んだ後そうなってるっていう、ピラミッドのね、あのもそうですし、いっぱいねお墓ってあるんですけど、今までこう公共工事のね一つだとになるんですけどね、昔の、それがこう後世の僕たちが、楽しませるものになってるっていうのは面白いなっていう気がします。で今日のお話はチャット GPT ってご存知ですか？GPT という、優れた AI があるんですけど、その優れた AI を使って、質問をしたら、その質問に対して何でも答えてくれるっていうようなチャットが、最近できてきてて、そのチャット、知ってる人も多いと思うんですけど、そのチャットの会社ですね、そのチャットを提供している会社がオープン AI という会社なんですけど、それはテスラのイーロン・マスクさんが、始めたのかな、出資してるのかなという会社なんですけど、そこにはマイクロソフトも出資してるということで、マイクロソフトはその、GPT を、使う権利があるわけなんですよね。今後はそれを使った製品をマイクロソフトの製品に導入できるということで、これからまたマイクロソフトの時代が来るというようなことを記事がありました。で、マイクロソフトも AI はあるんですけど、やっぱりこう音声認識とかを使ってみると、その音声認識も弱いですし、検索もね、Bing という検索があるんですけど、Google、中身は、Google のエンジンを使ってるっていうふうに聞いたことがあるんで、Google の製品を自分の、Google のシステムを自分の製品に取り込んで、使っているっていうような状況なので、曲がりしているっていう形ですよね。で、それが GPT を使えることになるので、Google に、助けてもらわずに自分たちの、AI 技術を発達させられるというような形になるかなと思います。じゃあ GPT を使ったら、Google より優れた製品が作れるのかっていうと、僕はちょっとハテナかなと思ってて、GPT を使えると、こう、人間が何を次求めているのか、あるいは、文章もですね、文章を作ってくださったりすると、文章を作ってくれたりするので、逆算すると、こういう調べ物をしたいって言ったら、あなたが調べたいものはこういうものですよね、みたいなことが、提供されるわけなんで、提供することができるんだろうと思うんですけど、あと画像ですよね。こういう画像を作ってくれって言った画像を作ってくれたりします。これから音楽を作ったりいろんなものができてきたりするんですけど、 うん、僕たちが調べ物をするっていうよりは、AI が僕たちの希望しそうなものを、まあ、紹介してくれるっていうようなもう一個ワンステップ進んだような形になると思うんですけど、それをどういうふうに製品に生かしていくのかっていうのは、そのシステムを持ってるからだけではうまくいけないような気がするんですよね。 Google の良さってやっぱりあの Google の、Google Chrome とか、OS じゃないですね、ごめんなさい、検索エンジン、すごいシンプルじゃないですか。 Google って書いてあって検索の窓があってそこに書き込んだら、僕たちが調べたものがずらっと出てくるような仕組みになってるんですけど、ああいうふうにもう製品の使いやすさがすごくいいのかなっていう、クリエイティブですよねっていうところがあります。一方であの YouTube とかそういうのは、自分たちで買い取ってやったりしてるんで、 Google の収入源って何かっていうと、その Google で検索されたものに自分たちの広告をつけて、その広告で得られた収入を、まあ、利益を上げてるので、広告以外の、売り上げっていうのは、まあ、あんまりないですね。 YouTube も広告ですからね、あんまり強くないと言われてるんですけど、うん、そこにマイクロソフトがどういう、構成をかけていくのかっていうところが楽しみでもあるんですけど、結局それって製品に落とし込めないと、うん、なかなかね、使ってもらえないっていうところなので、ユーザーにどうやって使ってもらうかっていうところがあるかなと思います。ただマイクロソフトはご存知のとおり Windows を作ってたり、ね、Office、Excel とか Word とかね、そういうのもあるんで、そういうのに、AI が入ってくると、まあ、結構どころじゃないですよね。いろんなことができますよね。だって例えば Word で文章を書こうとしたときに、まあ書き手が期待するような文章を先に提案してくれるとか、まあ、そういう機能の追加になるんですけど、それがでも収入の増加になるのかっていうところはまた別の話なので、これから、まあ、見ていくところかなと思います。そうだな、そこに僕が何を期待するのかっていうと、やっぱり競合することが大切だと思うので、 Google と Microsoft が勝負してどっちがいい製品を作って消費者から選ばれるかみたいなところがあると思うので、そこをね、なんか面白い戦いをしてくれたらいいのかなというふうに思います。あとは僕が期待してるのはやっぱり Web3 領域で、どっかの大きな会社がこうドーンと自分のプラットフォームを持って、そこで覇権を握るっていうのは、まあ、いつでもあるし、Web3 の世界でもやっぱりそうなってくるとは思うんですけど、コミュニティベースで面白くなるような仕組みをもっと作ってもらいたいなというところかなと思います。今まだ仮想通貨とか NFT とかやっぱりルールがはっきりしていなかったり、プレイトゥーアーンですね、ゲームして稼ぐような、ものもあるんですけど、そういうものも、まあ、結構こうなんだろうな、まあ、プロゲーマーばかりがこう着目されていて、なかなかユーザーの方に、意識が向いてなかったり、まあ、使いづらさとか仮想通貨を買うのもね結構大変なんですけど、そういう手続きの問題とか、そのあたりのなんかプラットフォームを持つよりもコミュニティを運営する人がお仕事がしやすいような、なんか AI かける、Web3 みたいなものがこれからできてくるといいのかなと思うんですけど、うん、まあやっぱりね、大きな会社は大きな会社なりに強みがあるんで、ですけどみんな売上を上げなきゃいけないんですよね。で、売上を上げようと思うと手数料かかるんですよ。なんか Apple のアプリケーションを使うとアップル税がかかるって言ってみんな批判してますけど、でそこは Web3 を提供する企業も同じ問題なので、そこをどうやって、結局 Web3 が進んでいくと、その Web3 のサービスを提供している会社が、やっぱり手数料が必要になるので、その手数料を稼ぐっていうところは 変わらないと思うので、まあ、ビジネスモデルは変わって、うまく、仮想通貨ブロックチェーンですね、ブロックチェーンの仕組みを使って、利益を上げる形になると思うんですけど、結局ブロックチェーンで利益を上げて、その利益で会社を大きくしてプラットフォームを作っていくってところには変わりはないかなと思うので、ですがその Web3 を提供するような企業が、まあ、競合として出てくることで、新しい面白い、時代がやってくると思いますし、企業が利益を上げるのは悪いみたいな風潮がやっぱりあるので、もちろん、あの取りすぎは良くない、独占的なのはねやっぱり問題があるんで、僕がさっき言ったように Google と Microsoft の、勝負が始まるとそういうところがやっぱり変わっていくと思いますし、Android にももっと頑張ってもらって、 iOS のその競合がしっかりしてくるといいかなとか思うんですけど、こうなんかこう企業が大きくなるのはいけないっていうところと、面白いプロダクツ、面白い製品が、出てくる出てこないっていうのはちょっと別の話だと思うので、そういうところは着目しながら面白い製品を作る企業を、僕たちはウォッチしていきたいなと思いました。ということで今日の放送は以上にしたいと思います。今日はあのマイクロソフトが、オープン AI に出資しているので、Google がねがあのいわゆるマイクロソフトが弱い AI 領域で、これから活躍できるという話があるんですけど、実際問題どうなんだという話ですが、はい、ということで今日の放送は以上にしたいと思います。ありがとうございました。